家族や親しい方をまた失う、本当にそうしたことで心が閉ざされてしまうということが本当にやっぱりあるなと思います。昇天社のこの記念の、今年は大きな写真が2枚置かれています。これはこの1年間で召された、つまりは新しくこの昇天社に加わった方、天に帰られた方は最初の年は大きな写真にしています。つまり2名私たちの元から離れて天に帰られた、天国は賑やかになったな、同時にちょっと私たちは寂しくなったなという、そういう思いを正直するものです。このまま行きますと、多くの方から先生あとはよろしくお願いしますと、私は普通ですとほとんどの方を見送るまでは頑張ると。最近人生100年と言われていますから、何人かの方々から先生よろしくお願いします、人生100年ですよね、そういう方々も何人かおられますよねと、うちの教会は80代の方も多いですけど、そうしたとしても100年って考えたら、分かりました、私もあと20年は頑張りますと、そう言って、ですから皆さんもあと20年頑張ってくださいと互いに励まし合いながら歩むようなものですが、いろんな思いをさせていただくこの復活の昇天社記念の日です。1年2年経ったからといって心が落ち着くというものでないことも感じます。中には何十年経っている方もあるかもしれません。最近知ったことなんですが、阪神淡路大震災から28年経ちました。未だにやっぱり苦しみを抱えている方もあると。でその28年前に双子のお子さんのお兄さんの方を亡くされたそのお母さんが、下の娘さん、妹さんですね、娘さんは助かったんです。でお母さんも助かったと。でも一生もう笑ってはいけないんだと。というのもその方は実家の西宮にたまたまそのタイミングで帰っていて、で震災に遭ったと。しょっちゅう実家には帰っていて、ところがその日だけいつもと寝る場所が変わったと、上のお兄ちゃんが今日はこっちで寝たいと言ったところの方が崩れたというんです。だから帰らなければよかった、帰ったとしてもいつも通りに寝ていたらって、もういっぱいああしたらこうしたらっていうのがあって、もう一人の子供もいるからこそなおのこと一人いないっていう思いになって、もうずっと小学校もランドセルを2つ買う、制服 もう全部2人分、娘さんはでも過去のことはもう触れられないんですね、悲しくって。だから娘さんは双子のお兄ちゃんがいたんだよって言っているんだよ、なんかもう不思議な思いでずっといたそうです。そして年月が経って癒されるかというと、むしろ東日本大震災があってさらにフラッシュバックが起こり、これはということでカウンセリングを受けることになるんです。最終目標としてずっと見ることができなかった小さい頃のビデオを見る、これを目標にしましょうと。でも治療が進んで、少しずつパニックになったりすることはなくなったんですが、やっぱり先生その最終目標は無理ですと、お母さん伝えるんですね。お医者さんは優しく、無理しなくてもいいですよと。しかし娘さんが結婚式挙げられるときに幼い頃のビデオを流したりするでしょう、その時には見られるようになったらいいですよねと言われて、そうかと、それまではと、少し前向きになったときに、 押し入れを掃除してたら偶然そのビデオが出てきたと、まあ、封印されているものなのでこれはあれのビデオに違いないと。そしたらちょうど娘さん帰ってこられたんで、実はこんなのが見つかったんだけど、私見たことないから見たい、きっとこれは天国から息子がお母さん僕を見てよと言ってくれてると、そうして、まあ、ドキドキしながらビデオを見てはっと気がついた。なんで笑っちゃいけないと悲しみの中にずっといたのか、あの時が幸せだったからこんなに今悲しいんだと、やっとその自分の気持ちの一段落、決して整理ができたとか、これで区切りつけたとかそんなことではないですとは言われるんですが、しかしやっと息子を思う方法は悲しむことだけではないんだ、もっと違う形で思うことができると思うようになれたというんです。本当に大切な人を失う、また大きな予期しない出来事に出会う、もう本当に一生笑っちゃいけないなんてもっともっと辛くなるのに、でももう正しく考えることができなくなってしまう。でもそんな時にむしろ自分のその感情を出して受け止めてもらう、自分自身もそうして受け止めて、あ、そうだったんだと、そのようにしてようやくもう時が止まっていたその心がようやく未来に動き出すという、そういうことがあるんです。昇天者記念礼拝は決して過去に戻ってあの時ああだったこうだったそういうだけのことではなく、私たちが未来に進む力を得るためこうして昇天者の方々を思い、もっと違う形があるんだと進んでいくためのこの記念日ではないかと思わされるんです。ところで今日の聖書の箇所はまさに突然の出来事で、もう本当に一生笑ってはいけないと、本当に時間が止まってしまった母親のように、もうそこから動くことができなくなってしまった一人の女性の物語です。マグダラのマリアと呼ばれる、まあ、マグダラというのはガリラヤの一都市の名前です。まあ、ですから舞鶴の丸々さんみたいなものです。このマグダラの、まあ、マリアという方が非常に多かったんですね、名前が。それでその地方のマグダラのと呼ばれるようになりましたが、そのマリアの一人、マグダラのマリアが墓に駆けつける、十字架でイエス様は、まあ、不慮の死を遂げられる、しかも次の日が安息日の休みで十分な葬りができなかった、もういろんな心残りがあるわけです。それで休み明けの週の初めの日、まだ暗いうちからきっとまだ誰も行ってないだろうと、一番乗りを目指して墓に行ったはずが、もうすでに墓の石が取り除けられていて中には何もないと。イエス様を失ったというだけでなく、その亡骸さえもないということで、マリアはもうずっと泣いていて墓から動けない、ずっとその動けないどころでない、ずっとその空の墓をずっと見つめる、そういう状況にあって、しかもそのマリアの、まあ、本当に心のとらわれ方、そこに天使が現れる。しかも12節を見ると白い衣を着た2人の見つかりで、1人はそのイエス様の頭で、もう1人はイエス様の足のところ。だからマリアがはっきり何もないんだと思っているところにそこに天使がいる。しかも白い衣、おそらく輝いている。しかも2人、普通だったらぎょっとするとか、なんかのけぞるとかなんですが、